皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード5へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹、
長女さんおり、
次女とも子、
三女まりがお届けします。あっという間に5回目入ったなと思うんですけれど、最近、東京はですね、ものすごく暑くなってきまして、とも子さん、そちらどうですか？ニューヨークは。
そうですね、なんか時々暑くなるんですけど、今今日とかは結構過ごしやすくて、はい、なんか東京の方が大変そうだなとちょっと遠くから見てます。
ねえ、なんかちょっと今日の最初 の、 アイスブレイクでぜひ聞きたいなと思ってたのが、お二人が夏になると必ず食べたくなるものってありますか？ちなみに私は秘密堂のかき氷なんですけど、ご存知ですか？
知らない。
なんかそれ聞いてびっくりしたのが、前回第4回の収録で、週末何してましたかっていうともちゃんの質問に、私がかき氷食べてましたって言って、伏線があって、でもその食べてたかき氷がまさに秘密堂のかき氷だったって。
あ、そうなんですね。
何ですか、それ有名なんですか？
すごい。
有名。
いや、有名なんだ。すごい有名ですよ。
有名。
谷中銀座にあって、もう、春から春夏秋冬ずっとかき氷を求める行列が絶えない超有名店で、
コートを着込んでかき氷に並ぶっていう、
そうです、そうです、
意味不明な生態系が。
そう、しかもかき氷をより美味しく食べるために店内はあえてエアコンを効かせていないとか。
効かせていない？
効かせてないんですよ。だから暑い中でかき氷は食べるものだっていう、すごい店長の思い出があったりとかして。いやー、でもそれでも本当に日によっては2時間から6時間ぐらい待ち時間ですよね。ね、
待つよね。
6時間、
結構待ちますよ。
できます
ね。
すごい、
私はこれを食べないと夏が始まらないと思ってるんですけど。
ちょっと一時帰国したする時とかに、ぜひ、ずっとやってるならば、
ぜひぜひ
みんなで行きましょう。
いいですね。
なるほど。そうか、ちょっと似てるんですけど、私は今ニューヨークにいて、暑い時期になると、こっちで言うとバブルティーって言うんですけど、多分日本がタピオカミルクティーっていう、多分メニューに書いてあるような、なんか大きなタピオカの粒が入ったミルクティーが、ニューヨークは結構ポコポコあって、それが夏は飲みたくなりますね。はい、
今年の夏大ブレイク中ですよ、日本で。
あ、そうなん
です。すっごいですよ。
すごいよね。
どこ行っても。
ニューヨークはですね、多分今第2波みたいなのが来てて、ブームが。第1波の時に来てた会社からさらになんかもっとなんか本場のお茶っ葉を使ったみたいな感じになってて。
あ、そうなんですか。
結構、日本人としては結構好きなお茶のミルクティーが高めなんですけど、プライスポイントが、来てて。いや、日本でも台湾からそのタピオカミルクティーを東京にもう数年前からやってる元コンサート友達がいて、彼女がニューヨークにも視察に数年前来てましたけど、あ、でも東京でも流行ってるのか。
そうです、世界中で流行ってるんだなって今思いました。
ね、そう、気をつけないとすごい太るんですけどね。
そうですね。
そうそうそう、美味しいけど、
糖質糖分がすごいよね。
確かに確かに、
それが私の夏の飲みたい食べたいものですね。
では早速始めていきたいと思います。はい、今日はですね、次女とも子さんがピックアップしたこの話題、女性と家事育児のあるべき論について語っていこうと思います。話題提供者ということで、とも子さんにお話ししてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ですね、日本語の記事だと、クーリエジャポンが今年の5月に載せていた記事なんですけど、クリエジャポンなので、多分もしかしたらソースは海外の記事を日本語に訳しているものなのかなと、ちょっと思うんですが、その記事のタイトルがですね、女だけにのしかかる家事の心理的負担、頼まれないと家事をしない男たちっていう記事だったんですよね。で、それに、紹介されてた話を紹介しようかなと思っていて、このクリエジャポンの記事にはですね、フランスのブロガーのエマさんの漫画についての、話なんですけど、漫画の、英語のタイトルが、You should have asked って言って、それが日本語では要は言ってくれなきゃ分かんないよみたいなっていう、タイトルの、漫画を描いてるエマさんの話で、そのエマさんの漫画が伝えようとしていることっていうのは、その家事の心理的負担、これ心理的負担、メンタルロードっていうんですけど、の概念の紹介なんですね。で、その メンタルロードの話のコンセプトは、まあ、カナダの大学の研究者のニコール・プレさんっていう人、ブレさんが提唱したもので、うん、要はなんかやらなきゃいけない家事の全体を把握して段取りや計画を行うという、うんうん、まあ、目に見えない家事の負担のことを指していて、うんうん、要はなんか実際にやること自体は、うん、まあ、旦那さんとかパートナーと分担をしていたとしても、その前の段階の作業に関わる負担を、うん、まあ、侮ってはいけないよという文脈で、うん、この教授はこういう心理的負担があるんだよみたいなことを提唱しているらしいんですね、うんうん、で、まあ、性別による役割、ジェンダーロールが、まあ、より柔軟的なカップルも世界には出てきてますけど、まあ、多くの異性の組み合わせの場合って大体そのこの家庭が円滑に運営されるように段取りを考えるっていうのは、うん、結構女性の仕事であることがまだまだ多くて、
うん、
まあ、要はあの僕言ってくれれば手伝ったのにをひたすら口にする、まあ、パートナーのことをエマさんは漫画にリアルに書きながら、うん、まあ、この家事の心理的負担があるんだよみたいなのを、うん、あの浮き彫りにしてるっていう内容らしいんですよね、うん、なんかそれがなんか興味深いなと思って今回ピックアップしました、
うん、いやこれまさに全く似てる状況を分析してる人が日本にもいてですね、あの、社会学者の平山亮さんっていう方がいて、でその方があの介護する息子たちっていう本を書かれたんですね、うん、でそこの中には介護だけではなくて家事一つ一つの背景にはそれらが生きるように感覚的活動によって調整されたそのお膳立てがあるっていうことを分析で明らかにしていて、これ結構同じですよね、
うん、
なんか感覚的活動っていう言葉であの本の中で説明されてるんですけど、そのケアがケアとして成り立つために必要な、うん、目に見えない頭の中で行われてる準備や調整のことって言っていて、なんか本人すら気づかないくらい無意識に行われていることも多くて、で、あの、夫や、まあ、父親たちは彼女たち、まあ、妻や母親が試行錯誤の上に編み出した作業工程にただ乗りしているってこう彼は書いていて、で、家事育児をしながら家事面育面を気取っている場合もあるけれど、なんかそれが実は夫婦の認識のズレになるみたいな。ゴミ出しを俺はやってるって言ってるけど、ゴミの、ゴミ出しの日にゴミを集めて玄関に置いてるのは妻であったみたいな、それをこうやらずに家事やってるって言うなみたいな、
はいはい、
すごいアメリカでも日本でも同じようなことを研究者の方言ってるんですね。
なるほどね。
そうですね。ちなみにあのマリちゃんはそういうことを聞いて自分の体験とか自分のなんだろう感じてることとか、うん、なんかありますか、思ってること。
そうですね、うちは結構パートナーがやってくれるんですけれど、
うん、
その掃除とかって結構見えないところでやってることも多かったりして、なので意識して申告してます。今日はこれやったみたいな。
わかるわかるわかるわかる、
うん、
言ってるうちも、
うんうん、今日トイレ掃除したから褒めてみたいな。
あーわかるわかる
わかりますね。でもなんかそれをやってなんかやり始めたんですよ。やっぱ7ヶ月ぐらい一緒に住んでいて、であのやること50-50ねみたいな感じでお互い言ってるんですけど、うん、やっぱり自分の方が気づくし、うん、あのやることをなんかこう発表するのは私が先にこう気づいてこれからやろうみたいな、
うん、
少し心理的負担はディレクターとしてはあるかなって思うと、うん、けど結構それも難しくて、なんかマリちゃんみたいな私もあなんか綺麗になったでしょ、うんうんうん、みたいな感じで、あの気づいて気づいてみたいなの最初やってたら、うんうんうん、最近なんか逆に、うん、なんか今日気づかないって私が帰宅した時に言われるようになって、結構私気づいてないことがあって、あれみたいな、もう家を出る時の記憶が頭にもなさ
すぎて、なるほど、
あれ食器みたいな、そうだよごめん結構あの向こうもイーブンになりつつあるから、今度はちょっぴりしますね。
他には何かありますかね。
なんか50-50の定義っていうのも夫側と妻側、女側と男側で違うような気もするから、うんうん、それもちょっと奥深いテーマだなって思ったり
確かに
そうそう、こちらは50だと思ってても向こうからすると40だったみたいな、もしくは60だったみたいな。
そうですね、トイレ掃除が10ポイントとか人によって全然違いますからね。
そうそうそう、比重も違うじゃない。
確かに比重がちょっとウェイトをかけない
と、ね、そうですね。あでもそういう意味ではなんか面白いアプリがあってですね、 家事をなんか分担マップっていう、あ、
はいはい、可視化するやつだよね。
あ、そうです、可視化するやつで、うん、何それ、すごい面白いんですよ。あのやっぱり名もなき家事が、うん、あるっていうことで、それを見える化するのが大事だよねっていうので、うんうんうん、家事分担アプリ、うんうんうん、YIETO でイエトっていうんですけれど、うん、これはなんか日常的な家事育児を130ぐらいのタスクに分類してて、でそのタスクを夫婦どちらが担当してるかを入力できるんですよね、うん、すごいんですよ。お茶の作り置き購入とか、食器を下げてテーブルを拭くとか、
うんうんうん、
結構こう細かいところなんですけど、積み重なったら私やってるみたいに言いたくなるようなことが、
うん
うん、すごいこう可視化されて面白いです。
そういうなんかアプリを使ってもいいよっていうパートナーの人たちいいですよね。なんかこう、あの、うんうん、なんか一人がこう結構そういうの詳しく細かくできる人と、一、うん、人がアプリ一切アップしない人だったら、
う
ん、
な
んか
なんかそうですね。
それも
そうですね。うん。
けど面白いですね。そんなのがあるんだ。
うん、そうなんですよ。
けどその見える化っていうちょっと話でつながるんですけど、うん、最近私の同僚が共有してくれたツイッターの投稿があって、うん、すごい面白かったので、うん、後であのウェブサイトにも載せますけど、うん、あの自称家事に協力的な旦那さんテッドによる、まあ、一人リフレクションツイートがちょっとあのシェアされてたんですけど、あのちょっと簡単にまとめると、要はなんか多分奥さんが、なんか本を読んでたらしいんですよね、うんうんうんうん、その女性が結構やっぱいろいろ大変だっていう、うんうん、で家事もやらなきゃいけないしなんとかかんとかっていう本を奥さんが読んでたのを横で見ながら、うんうん、テッドさんは、うんうん、いや僕は結構やってる方だからフフフンって思ったらしいんですけど、いや本当にフフフンかどうかを待てよってちょっと思ったらしくて、うん、で実際にあの日々本当にどのぐらいやってるかをもうきちっと時間単位で、うん、あの聞いてみたんですよね。奥さんがやってる時もメモして、自分がやってる時もメモして、うん、そしたらそのツイッターのところに残念ながらみたいな感じで、うん、彼女は3倍僕
の、うん、なん
か気づきをシェアしてて、うん、でまあ、最後になんか要は世の中の男性側にガンみたいな感じで、うん、ちょっと測ってみないとわからないことってあって、本当に 50%50% に時間ベースで、うん、あのスキルベースではなんかもう負けを認めてるらしいんですけど、うん、時間ベースで 50%50% を目指そうとしたら相当ななんか意識を向ける必要が、あの継続的に必要だったよみたいなこともシェアしていて、まあここまで振り返り力がありかついろいろ実験する素敵なパートナーがいるっていうのもまあすごい貴
重なことなんですけど、素晴らしいですね、うん、家事の時間をちゃんと可視化するっていうのはすごく大事で、なんか内閣府が2016年に出したデータで、その日本の6歳未満の子供を持つ夫の家事育児関連時間は1日あたり1時間23分って言われていて、うんうん、女性はなんと7倍の7時間34分なんですよね。
へえ、
そうなんですよ。
7倍違うんだ。
全然違って、日本は先進国中最低って言われてるんですよ。で、アメリカだと、アメリカ人男性は3時間10分って言われてますね。でもなんかこれって別になんか専業主婦家庭か共働き家庭かっていうのがなんか実は関連性がなくて、その妻が働いていない世帯においては1日あたり夫 の, その家事育児時間は1時間15分で、共働き世帯だと1時間24分なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だから妻の就労形態に関わらず、とにかく男性がその家事育児に費やす時間は結構短いって言われてますね。
なんか労働時間の長さとかも影響してるかもしれないですよね。
そうですね。
あとはまあ時間もそうですし、あとはなんかどこまでの質というかクオリティに対する追求も多分ストレスに影響しているような気もしていて、なんかあるべき論って今回のテーマのトピックのタイトルにもありますけど、まあ、自分女性である、まあ、自分が勝手に抱いてあるべき論もあるかなと私は思ってて、例えば我が家は2人ともフルに働いてて、むしろ私の方が働いて長さ時間的には働いてて、で、まあ、趣味とかあの友達との時間とかも大切にしているので、まあ、担当部長制度を導入しててですね、あのそのなんかメンタルロード的に考えなきゃいけないのが少しでも半分になるといいなってことで、私はあの財務と食事の担当部長をしておりまして、でパートナーは動物と植物とエンタメを担当してて、で洗濯掃除がフィフィフィみたいな、なんかそんな感じで、要は私はもう植物に水をあげなきゃとか、 なんか、あ、猫がお腹空いてるかもとか、猫のトイレがとか、一切考えない。その考える出発は彼がやってて。だけど、やっぱ食事を担当してる中で、なんだろう、なんかやっぱ食事はこうあるべきって、すごく自分、なんか高いレベルが最初あって、栄養バランスとか、あんまり添加物とか、出来合いのものは嫌だとか、冷凍依存も少なめにとか、品数3つ以上とか、いろいろ自分の中であるべきがあったり、食器はこうやって洗いたいとか、なんかいろいろあったんですよね。で、だけど実は私のパートナーはそんなに思ってるような期待値、私の期待値と全くレベルが違くて、全然いいじゃんみたいな、今日仕事忙しかったじゃんみたいな感じで、こっちがなんか、いや最近栄養不足だし
みたいな感
じ、自分で一人で自分の首を絞めるみたいな、だから自分の中のこう、なんだろう、負担感みたいのは自分に発生原因があることもあるかなと思うこともあったりしますね。
確かに期待値っていうのはすごい家事育児で重要なところかもしれないですね。
そうだね。
では次にちょっと沙織さんの視点で今のテーマで引き続きシェアお願いします。
はい、了解です。私からは今までのトピックにそんなに入ってなかったところで、家事の中でも主に育児、家事育児の育児にフォーカスを当ててあるべき論みたいな話、でちょっとまた別の記事を紹介したいと思うんだけど、これ嫌なこと全部やめたらすごかったっていう著書を出されている女性支援の事業をされている小田切あさぎさんっていう方がいらっしゃるんだけど、その方のインタビュー記事なんだけど、私は彼女のことは知らなかったんだけど、たまたま読んだ記事がちょっと印象に残ったのね。で、容姿をかいつまむと、要は仕事も育児も、まあ、結構無理ゲーな現代女性がご機嫌でいられるためには、彼女が言うには、まあ、嫌な気乗りしないタスクをとにかく放棄していくというふうに彼女は記事でおっしゃっていて、で主に、まあ、中でも特に育児っていう観点で、まあ、もちろん本当に自分と赤ちゃんに必要な最低限のことだけを考えて、それは当然やりますと。でやるんだけど、それ以外のことは普通はこういうものっていう固定概念を全部取っ払って、すべて嫌か嫌じゃないかで判断するっていう趣旨のことを言ってて、で、まあ、これ一見すると女のわがままみたいに取る人もいるかもだし、あと、まあ、あなたにはできるかもしれないけどうちは無理だわと思われがちかもしれない、考え方なのかもしれないんだよね。ただ、まあ、かたや今自分自身が一児の母になってみて、自分の家の場合をちょっと考えてみたのね。で、まあ、そしたら、まあ、私たち夫婦も、まあ、言ってみれば育児については特にいかに育児のメンタルロードみたいなものをコンパクト化、省力化するかっていうのがトッププライオリティの一つにいつの間にかなってたなということを改めて気づいた。で、これなんでそうするか、何のためかっていうと、結局目的って明確で、いかに自分たち夫婦が夫婦ともに時間を捻出して大好きな仕事をやる時間をクリエイトするかっていう観点でのみ週の育児シフトを敷いてるんだよね、改めて考えたら。で、まあ、要はなんていうか、その子どものいい食住と心身の安全を当然最低限保つ上では必要な努力も労力もかけますと、でもそれ以上に無理をして必要以上な子ども中心を自分たちに強いることはしないと、で、まあ、必要以上に、まあ、言ってみれば子どもの喜びを自分の喜びにすり替えない、言い換えると大人たちも適度にわがままであるみたい な、なんかそういうことをモットーとしてるのかもしれないなというか、私たち夫婦の、まあ知らず知らずのうちになんか自分たちの夫婦を決めていたあるべきみたいなところって、むしろここなんじゃないかっていうのをポジティブな意味で、思い返して気づいたんだよね。それを明文化したことはないんだけど、でなんかこれに気づいた時に、彼女の記事のある一節に戻るとこう書いておられていて、 読むと、あの子どもの考えを常におもんばかって相手をしてあげて、うん、かつ自分もそれを喜びだと感じていれば理想ですと、
うんうん、
でも実際問題そういう人って特殊ですよねと、
うん、
で意思疎通がそもそも難しい、うん、相手とのコミュニケーションを喜べる人間って実はほんの一握り、
うん、
で普通の人は不可能ですって言い切っていて、うん、あまあそうだよねって、まあちょっとだけ気が楽になった。
うん、
まあそうだよねと、まあどんだけうちらド M なんだよねって話。
うん、本当ですね。
そんなことを、付け加えたいなと思って、はい。
そうですね。あるべき論って結局なんかあるべきっていろんなところに出てきますけど、みんななんかつながってる感じがしますよね。うん、でちなみにこのなんか仕事と家庭は両立できない。女性が輝く社会の嘘本当っていう本が、あの2017年ぐらいに出たアメリカ人が書いた本があるんですけど、まあ、そこでも結構なんかその子では仕事も出てくるんですけど、うん、もちろん家事育児との全ての両立、うん、あとその女性としての幸せみたいなのが全部と混ざったもので、まあ、結局ちょっと上の世代、私たちも上の世代の人が書いている話ですけど、まだまだみんな模索中なのかなっていうのがこのテーマに対する、でいろんな形があっていいんだろうなっていうのが、うん、まあ、私の今の感じ方ですね。沙織さんみたいにこうやってこうパートナーと、うん、なんかこうこれだね我々はみたいな感じで形を決めて、うん、それで前に進んでいくっていうのが、うん、個人的には理想ですけど、うんうん、
そうですね。なんか家事育児のあるべき論って、なんか沙織さんの話を聞いてて、あのどういう夫婦でありたいかの部分にもなんかつながる部分なのかなってちょっと思いました。なんか相手とどういうパートナーシップをこう築いていきたいかっていうか、あとなんか思い出したのが、育児中のお母さんがあの子供をベビーシッターに預けて、例えばなんかレストランに夫と行くみたいなのが結構批判された出来事とかあるじゃないですか。ああいうのもなんかすごいここの部分とつながってるなというか、母親は子供を見ているべきだろうが根本にあるからそういう批判が出るのかなって思うんですよね。
だからまあ社会全体の良きことに大きく反しない範囲で、自分たちのフィロソフィーというか、
うん、
自分たちのあるべきみたいなことを定義再定義していくってことがそれぞれの家庭でできるとより生きやすくなるんだろうね、多分。
で、そうですね。なんか今のテーマ、今話してきたテーマに関しては、あのこれが答えって言い切れるものでもないと思うので、また模索しながら、うん、この枝豆トークの中でも引き続き発信していけたらいいなと思います。では、うん、エピソード5これで終わりにしたいと思います。枝豆トークいかがでしたでしょうか。今回の録音内容や話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイト、うん、枝豆トーク .com に載せているので、ぜひチェックしてください。そちらには合わせて、毎回のエピソードも合わせて発行しているメモも載せてあります。月に2回配信を予定しているこの枝豆トークですが、皆さんからのこんなお題で話してほしいなどのご提案も大歓迎です。次回のお題もどうぞお楽しみに。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。